東京 FM で毎週月曜から木曜まで午後1時からおよそ2時間生放送でお送りしています。山崎怜奈の誰かに話したかったこと、今週もありがとうございました。いやー、ちょっと本当に参りましたね。あの今週の日曜日かなので、5月 11かな、日曜日にあのイベントやってまして、あの私ファンクラブがあるんですけれど、そのファンクラブ内でね、年に2回リアルイベントといいますか、まあ、実際にこう会場に集まっていろいろ楽しいことやるっていうやつをやってるんですけど、あのそのイベントが5月12月に毎年2回あるんでやってたんですよ。でいろいろさ、ステージ上で喋ったりとかさ、まあ、なんかみんなで歌ったりとかさ、いろいろあのやってて、で1時間ちょいのイベントを2回し、昼公演夜公演でやってたら、なんかね、だんだんね、そもそもその直前から結構なんかあの喉と鼻の調子が悪いなとか思ってたら、あのの状況で使いすぎて声出なくなって、その日の夜やっべーと思って、次の日から生放送だぞ毎日とか思って、やっぱいやっぱいとか思ってたら、なんか市販の薬とかをさ、とりあえず家にあるやつをひたすら飲んでどうにかしてたんですよ。鼻スプレーとかもしてどうにかしてたら、あの月曜日のダレ鼻が終わった後に耳鼻科に行ったら、あの鼻の薬を飲みすぎてて喉が乾燥しちゃって、それで喉も荒れてて、で鼻が腫れてるのは風邪じゃなくて、でそれこそコロナとかでもなくて、アレルギーっぽい腫れ方してるから、これアレルギー検査しましょうってなって、で私もともとあの簡易的な8項目しか出ないやつしかやってなかったんで、39項目出てくる血液検査をこの間月曜日のダレ花終わりに血抜いてきて、でその結果が1週間後に出るんで結果待ちなんですけど、もう怖いよ、自分が何のアレルギーかを把握したくないよ、もう一年中ビビってなきゃいけないじゃん、どうしたらいいのっていうね、本当に。であとちなみにあの来週から私ちょっとお休みをいただきまして、1年半ぶりに国外逃亡してくるんですけど、あのあの国外逃亡って言い方なんですけど、あのそれもあるので、実家にね、あの今うちにいる猫をちょっと連れてったんですよ。本当は年に1回ぐらいあの宿泊してもらってるんですけど、久しぶりの宿泊で、実家にも別の猫がいるので、ちょっとそこの猫たちがこう馴染むまで様子見たりとかしてたんですけど、今週の夕方とかに。でも私猫アレルギーも一応持ってるっぽくて、でも病院の先生曰く犬と猫は一緒に暮らすと慣れてくると、体が、だから大丈夫って言われてるんですけど、あのやっぱね、猫いなくなってからのこの2日ぐらい、あの家で明らかにくしゃみの量が減ったやばいもうこれは毎日薬を飲む羽目になるかもしれないって思いながら、まあね、慣れてくるでしょうっていうとこなんですけど、でもまあ、いやでもスタジオに来ても外に出ても結局くしゃみしたりしてるから、稲とかね、杉ヒノキはちょっと落ち着きましたけど、稲とかそういう別のものが反応してんじゃないかなってなんとなく思いますけどね。なんであの薬の飲み方とか、あのすぐに体調悪い時は病院に行った方がいいんだ、これはっていう風に改めて思いました。あのちょっと鼻声だったりだとか、あと喉ガビガビだったりとかして、あの鶏の油を俺にくれっていう話をずっと月曜日からしててあのサラダチキンを、サラダチキンって油少ないからサラダチキンなのに、サラダチキン食べながらやしのいでいたら、あの昨日は上田さんがケンタッキーをご馳走してくださって、で今日はあの AD の山崎くんがいつも、あ、唐揚げくん、上田さん、また上田さん、ありがとうございます、上田さんだった。ツイッターの中の人、上田さんが今日はローソンの唐揚げくんを買ってきてくださって、あの私はここ数日すごいタンパク質の量取っている。あと揚げ物普段は全然食べないんですけど、やっぱあのジュジュさんがあの歌う前に唐揚げ食べると調子いいみたいな話をどこかでしてるのを聞いて、だからやっぱ、でもそのボイトレの先生とかも結構そういうこと言ってる人多くて、なんで実際ちょいちょい食べながら、つまみながら今日やってたんですけど、 やっぱ喋りやすいっていう、なんか喉の詰まりがちょっと取れるというか、潤滑油的なものが、あの聴感上リスナーさんからどう聞こえてんのか分かんないんで、一応今週のなれ花聞き返したらやっぱり月曜日とか結構喋りづらそうなんですけど、あとなんか喉と鼻の通りが普段通りじゃないと漏れなくちょっと噛みやすかったりもして、むちゃくちゃ水飲みながらやってたんですけどね、え本当に毎日生放送なんで本当に気をつけてる、気をつけてるつもりなんだけどな。だ花粉症私は去年からなんで、結構デビューしたてでまだ自分のサイクルが分かってないんですけど、もうこれね10代20代の頃からだいぶ前から花粉症と戦いながら生きてる人たちは本当にすごいなと、この不調を年がら年中抱えながらやってたんだなと思うと本当にリスペクトっていう感じなんですけど、私も早くあの自分の調整の仕方をうまく身につけたいなと思います。で、今週がですね、たくさんのゲストの方引き続きお迎えしてお送りしたんですけれども、改めて紹介したいなと思います。まず月曜日ですね、月曜日のゲストは、リグレットガールのボーカルギター平部雅弘さんでした。結成10周年イヤーを迎えたリグレットガールなんですけど、もともとなんかこうちょっと失恋とか後悔とか、まあ、リグレットガール後悔してる女の子っていうタイトル通りなんですけれど、なんですけどなんかその最近は結構こうポップな明るめの曲だったりだとかも出されていて、なんかその変化について語っていて、あのすごい、あのバンドってどういう風に成り立っていくんだろうとか、あとはねリリースツアーが全国22カ所回るということなのに、すごいよね22カ所。あ、てか今週はそうか、だから結構音楽系の人ばっかりでしたね。次の日も亀田誠二さんがいらしてて、日比谷音楽祭今年も開催されます、そちらについてお話伺って、で5月31日6月1日に土日で2日間行われるんですけれども、あの私両日とも U-NEXT の生配信側の MC を担当しますので、あのアーティストさんにバックヤードでお話伺ったりだとか、あとはこう本番直前の方々に意気込みを聞いたりだとか、あのイベントの様子をねお伝えしていくので、そちらもぜひ見ていただけたらなと思います。当日だけじゃなくて、あの数日間はアーカイブ配信もされるそうなので、ぜひそちらの方も見ていただきたいなという気持ちです。頑張ります本番も。で、次の日水曜日ゲストくっちさん来ていただきまして、あの今公開されている映画女神降臨の主題歌を書いてらっしゃるんですけど、デビューしてまだ2ヶ月半とかなんですって。だからジャーバーボンズとかさ、亀田さんとか結構こうキャリアが長くて、でリグレットガールの平部さんも、まあ、結成10周年っていうぐらいだから長いんですけど、まさかの2ヶ月目、2ヶ月半。いやー、でもくっちさんすごいなんか肝が据わってて、こう海外の留学生みたいなテンションだったんですけど、喋り方とかも全部本当になんか可愛らしい方でしたね。で曲とかあと声も独特で、こうちょっと泣き出しそうな声というかね、ソニーミュージックもう昔だとユイ・ミワとかあの辺の系譜ですよね、多分シンガーソングライター女性で一人でっていうのが、いや本当に素敵でしたくっちさん。そして今日がジャーバーボンズ4年ぶりか4年ぶりにお迎えして、あのメンバーがちょっと減ってたりだとかしたんですけど、相変わらずすごい沖縄の風を音楽でもたらしてくれる温かいお三方で、仲いいですよね。6年高知に一緒に住んで米作りしてたっていうのもなかなかすごいエピソードだななんて思ったんですけど、やっぱあの今日だからこそジャーバーボンズの曲を誰花で流すっていうことに意味があるなと思っていて、でしかもこうガジュマルの木の下でっていう今回こう生演奏していただいた曲もそうなんですけど、あの最後にゲストパート最後にかけたうむい風っていう曲は本当にこの沖縄にとって大切な日である5月15日にこういろいろな思いを、こうもちろん悲しい歴史もたくさんあるし、それでも前を向いて沖縄での暮らしを紡いできた人たちがいるから今の沖縄の姿があるっていうところもあるんですけれど、なんかそういういろんな思いを、いろんなこう祖先だったりだとかおじいちゃんおばあちゃんだったりだとかへの思いも込めて 聴いていただきたい、そんな曲だったななんて思います。うん、沖縄に行くのにねパスポートが必要な時代が実際にありましたからね。私は全然経験してないんですけれども、もともとはアメリカにこう占領されていた時期があるわけで、なんかそういう歴史に思いを馳せるっていうのもいい機会だったんじゃないかななんて思います。さあ、そして来週のゲスト、そして来週私お休みいただきますので、代演していただく方がいらっしゃいます。吉田明夫さん、レインボー池田直人さん、ダウ9万蓮見くん、浜島直子さん、ありがとうございます。まあ、秋代姉さん安心安全ワンもあるのにね、ありがとうございます。本当に朝やってから一旦帰ったりするのかなね、どうでしょうね。あのゲストが収納王子の小島ジックさんということで、秋代姉さんも結構収納とか得意そうですけれど、どうなんだろう、意外と大雑把だったりするのかな、物をどちらかってたりするのかな、どうなんでしょうね。なんかそのあたりの話もちょっとね伺えたら嬉しいななんて思います。そしてレインボーの池田直人さん、以前ね番組にあの2回お越しいただいてまして、まあ、そのうち1回はあのお二人でだったんですけど、ジャンボさんと一緒だったんですけど、前に池田さんにゲストパートの時にいただいた池田さんプロデュースしてるコスメのパックが良すぎてすごいひたひたになるんですよ、うるうるで最高だったって話を代演してくださる方々にちょっとした何かあのお土産といいますか、あの持ってきてるんですけど、メッセージカードつけて、そこにもあのメイクユーマのパックがえらい良かったって話を書いちゃったぐらい良かったありゃ芸人さんも欲しいって言うよなっていうか、何使ってるの肌って言うよな、聞くよなって思いました、本当美肌で。ゲストは DW ニコルズさんということで楽しみにしています。こうどんなお話になるんでしょうね、世代も全然違うでしょうし。そして21日水曜日、ダウ9万蓮見くんやっていただきます。なんかあの蓮見くんが東京 FM でやってる番組の中で、この間の4月29日のさ55周年の特番呼ばれてないみたいな話をまたぼやいてたんですよ。でいざタイムテーブル見て55周年やる人たちを見たら、あ強いっつって、あ強い入れないとか言ってたんですけど、あの誰花代演ね、あの前に私が体調崩して急に休んだ時とかにアンジーに代演お願いしたりだとかして、その時もなんかまた俺には1ミリも話が来ていないとか言ってぼやいてたんですけれども、ついにお願いすることになりましたんでよろしくお願いします、心強いです。そしてゲストは川崎鷹也さんをお迎えします。この日が、東京 FM 川崎鷹也生歌ワンデーということで、ね、ギター片手に誰花にも登場ですよ。蓮見くんと面識あるのかな、どうなんでしょうね、楽しみにしてます。そして22日木曜日は浜島直子さんの代演日、ゲストは友坂理恵さん、もう旧友って言っていいんじゃないでしょうか、もうかなり長いねあのご友人の一人ということなんで、いや浜地さんにお願いする日が来るとは、私だってもう何回も言ってますけど、中学1年生の時の学校のあの公演で浜島直子さんがゲストで来られてて、浜地さんの公演中学生の時聞いて、で終わった後校長室行ってもう一回話聞きに行って会いに行ったぐらいの人間なんで、もう今や浜地さんのご家族と一緒に鍋をつつき、で浜地さんに代演をお願いし、で本を出したと思ったら浜地さんにその紹介に誰花に来ていただき、いやありがたい話ですよ、もう本当にご縁ってどう続くか分かんないなと改めて思う、そんな方の一人です、よろしくお願いします、本当心強い。来週は私いないんですけれども、あの帰ってきたら全員分たっぷり聞かせていただこうと思います。8時間楽しみ、よろしくお願いいたします。あの無事に帰ってきますね、え誰花やめたくないから帰ってくる他の仕事もあるやろっていう感じなんですけど、誰花をやめたくないから帰ってきますということで、来週どうぞよろしくお願いいたします。再来週からもどうぞよろしくお願いいたします。ここまでのお相手は山崎れなでした。オーディー